さて今回は遺伝についての講義記録から、特に大事なポイントを抜き出してきました。
はい。
遺伝の基本ルールから最近話題のエピゲノムまでちょっと深く掘り下げていきましょう。
遺伝というとなんだかもう変えられないものみたいに思われがちですけどね。
親から受け継いだものみたいな。
でもその遺伝子の使い方っていうのは実は日々の生活とか環境で変わりうるんですよ。
ほう、使い方ですか？
ええ、今日はそのダイナミックな部分、特にエピゲノムに注目してみます。
まずは基本のおさらいからがいいですかね。
そうですね。
遺伝にはこう現れやすい性質、まあ優勢っていうのと、隠れやすい劣勢っていうのがあって、
はいはい、
それが決まったルールで伝わる、メンデルの法則みたいな。
ええ、まあわかりやすい例だと、特定の遺伝子たった一つが原因で親から子へとはっきり特徴が伝わる、そういうケースがありますね。
ああ、ありましたね、そういうの。
片方の親からだけで十分な場合とか、あるいは両親から受け継がないと現れない場合とか、比較的こうシンプルな法則で説明できるものですね。ただ私たちの体質とか多くの病気っていうのは実はもっと複雑なんです。
あ、なるほど。一つの遺伝子だけっていう単純な話じゃないと。
そうなんです。
そこで出てくるのが今回のキーワード、エピゲノム。
はい、
これはその DNA の設計図自体は変わらないのに働き方が変わる、なんだかちょっと不思議な感じがしますけど、
まさにそこが面白いところなんです。
へ
え。エピっていうのは上にっていう意味でして、
上に、
ええ、だからゲノム、つまり全遺伝情報の上にこう乗っかるような情報というか、
乗っかる情報、
後からつく印みたいなイメージですね。これで遺伝子のオンオフを調整するんです。
なるほど、スイッチの役割ですか。
ええ、でこの印付けに、例えば食事とかストレス、あるいは化学物質とか、まあ幼い頃の経験なんかも、
ああ、環境要因が、
そうです、そういう環境要因が影響すると考えられています。
環境が遺伝子のスイッチを操作するみたいなことですか。
まあそういう言い方もできますね。
講義では第二次世界大戦中の大半な時期に妊娠期間を過ごしたお母さんから生まれたお子さんのその後の健康についての研究の話がありましたね。あれは印象的でした。
ああ、はいはい、あれは非常に重要な研究例で、
ええ、
そのエピゲノムの変化がすごく長期的な影響を及ぼす可能性を示しています。
長期的な影響。
ええ、妊娠中のお母さんが経験した、まあ、極端な栄養不足とか強いストレス、
うんうん、
そういう環境が遺伝子の働き方を調整する、そのエピゲノムの印に変化を与えて、
はい、
それがお子さんの世代の例えば生活習慣病のリスクとか将来の健康にまでこう影響するんじゃないかと。
うわ、それはすごい話ですね。体内にいた時の環境がそんな先まで。
ええ、そういう可能性が示唆されているわけです。
ということはつまり私たちは、ま、生まれ持った遺伝子っていう設計図、土台はあるけれど、
はい、
その上にどういう家が建つかは後からの環境とか生活習慣もすごく大きく関わってくる、そういうことでしょうか。
まさにおっしゃる通りです。
なるほど。
特に高血圧とか糖尿病とか、まあ多くの方が関心を持つような一般的な病気ですね。
ええ、生活習慣病とか、
はい、ああいうのは多因子遺伝と呼ばれていて、
多因子、
つまり腹痛の遺伝的な要因と、そしてまさに今話しているような環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
遺伝子一つだけじゃないんですね、やっぱり。
そうなんです。そしてこの複雑なプロセスにエピゲノムによる遺伝子のオンオフ調節がかなり深く関わっている可能性が高いと。
ということはですよ、例えば遺伝的にある病気になりやすい、まあ、素質を持っていたとしても、
はい、
それで完全に決まりっていうわけじゃなくて、
ええ、
食生活に気をつけたりストレスをうまくマネジメントしたり、そういう日々の選択でリスクを減らしたり発症を遅らせたりできるかもしれないと。
その通りです。それはすごく希望の持てる点ですよね。
いや、これは本当に希望が持てますね。
遺伝子情報そのものは、まあ、今のところ変えられなくても、その使われ方にはもしかしたら介入できるかもしれない。
なるほど。
生活習慣を見直すことの重要性っていうのがこういう遺伝子のレベル、分子のレベルからもこう裏付けられていると言えるわけです。
自分の選択が自分の遺伝子の働き方にまで影響するかもしれないというのはなんだかすごい発見ですね。
ええ、大きな視点の転換かもしれません。
いや、今回の探究で遺伝っていうのはただの固定された設計図じゃなくて環境とこう相互作用するダイナミックなものなんだなと。
そうですね。 特にそのエピゲノムっていう後付けの調整メカニズムがすごく重要なんだってことがよくわかりました。
あなたが今日何を選んで食べて、どんな経験をして、ストレスにどう対処するかが、もしかしたらあなたの遺伝子の働き方に、まあわずかかもしれないですけど、影響を与え続けているかもしれない。
うん、このエピゲノムという視点、ご自身のこれからの選択にどう生かせるか、
はい、
少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。